聖霊シリーズの学び、前回ですね、助けるものということで、助ける賜物について学びました。で、このコリントの第一の12章の28節のところで、まだ網羅していないこの賜物がありました。28節で読んでみますね。神は教会の中で人々を次のように任命されました。すなわち第一に使徒、次に預言者、次に教師、それから奇跡を行う者、それから癒しの賜物を持つ者、助ける者、治める者、異言を語る者なのです。ここの治める者というこの箇所ですね、じっくりと見ていきます。そしてローマ人への手紙には指導をするという言葉で、同じ賜物が、似たような賜物、同じ賜物、どちらでもいいですけれどもがあります。ここには12章の8節ですけれども、ローマの進める人であれば進め、分け与える人は惜しみなく分け与え、指導をする人は熱心に指導し、この指導をするですね、そこの箇所になります。ということで、治めるという内容ですけれども、この重要性をですね、この改めて考えてみたいと思います。治めることの重要性、政治という言葉がある、また統治でも構いませんけれども、なぜそれが必要なのかですね。ローマの13章の1節、ローマの13章の1節にこう書いてあります。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって建てられたものですとありますね。で、このようにしてすべての権威は神に由来しているとあり、そして続けて読んでみると、3節に飛びますと、支配者を恐ろしいと思うのは良い行いをするときではなく悪を行うときですということで、悪を裁く権威の中にこの政治があるんだということを見ることができます。まず今政治という言葉を使いましたけれども、この上に立つ権威、具体的にはね、警察であるとか、いろいろありますけれども、あと裁判所ですかね、全て含めたこの政治の話をしていますけれども、で、この後に続けて読んでいくとですね、この貢ぎ物、あるいは税を納めなければいけないという納税のことも出てくるわけなんですね。こういうふうに聖書に書いてあります。で、さらに第一テモテの2章の1節2節です。第一テモテの2章の1節と2節であります。そこでまずはじめにこのことを進めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位のある人たちのために願い祈り、取りなし感謝が捧げられるようにしなさい。それは私たちが敬虔に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。平安で静かであると、いわゆる秩序を、この王を取りなすことによって、支配者を取りなすことによって確保されるという、与えられるということなんですね。静かな一生を過ごすことができるということで、この人に神が任せられた政治には、このその支配されている人たちが秩序の中で平和に過ごすことができるというものがあります。ですから悪に対してはこの制裁を加え、また安全も保障されるということです。 無政府状態であるほど、その大変なことはありませんですね。暴動が起こり、略奪が起こりですね、その裁くべき法律が何もなくなっていく混乱した状態になる。ゆえに、そしてもう一つがですね、その富の分配があるんですよね。さっき税を納めなさいという言葉がありましたけれども、この富を分配することによってその最低限の生活の保障もこの一人一人の国民に許されているということがあるわけです。そんな中で人間というのは社会を作っていくときに歴史を通じていろんな形での形態、政治の形態、統治が行われてきました。けれども完全ではなかったんですね。具体的にはですね、どういうものがあるかといいますと、封建制というものがね、ありました。今もあるところありますけれども、それぞれの町に支配者王がいるんですね。ヨシュア記を見るとこう思い出せることないでしょうかね。ヨシュアたちがこのカナンの地に入ったら王たちが大勢いて戦ってくるんですね。あの小さな土地に王たちがたくさんいるんです。でよく見ると、なんかエルサレムの王であって、デビルの王であって、何だかの王であってって、一つの町に一人の王様がいた状態なんですよ。だから、このそういうこの全てを統一する者たちがいなかった状態、これがこの封建制で、あったわけなんですね。けれどもそれの問題というのは、絶えずその王たちの間で戦いをしなければならないという、この違いがあるとですね、戦っていかなければいけないという問題があり、そこで統一王国という君主制になっていったわけなんです。でその時代に周りの国でそのような君主制が敷かれていたので、イスラエルの民がサムエルに対して、私たちも彼らと同じように王をくださいとこう言ったわけなんですよ。そしてこのサウルを神様の許しの中でこのイスラエルの民が立てたということで、君主制というものもあったわけですね。その王権の国家が出てきてます。でそれ以外に近代になっては、近代になる直前かな、共和制というのが始まりました。これは王政を廃して人民が選出する代表者が治めるというものですね。そして民主制という政治体制があります。でこれが民が主権を持つ、全ての人が平等にその選挙権を持って、そして、民が治めていくという政治体制ですね。で私たちの政治体制はどうでしょう。日本の中は何ですか。民主制ですね。けれどもですね、実は立憲、君主制と言ってもおかしくない、わけなんです。実は王がいるんですね。天皇がいるわけなんです。しかし、今民主制とおっしゃった方がいますけれども、その通りであり、あくまでも天皇は現、憲法において象徴にしか過ぎなくて、主権というのは、この国民にある、在権という言葉を使って、国民在権という言葉が使われてますけれども、そういうふうになっています。あともう一つ、いろいろありますけど、共産制というのもありますよね。でそれは全ての人の財産を一つに集約するというのもありますし、あとは全体主義というのもあります、ね、国民が代表者を選ぶ権限は一切なく、支配者と異なる意見を言ったら、互いに通報することによって、監視していくと、どうでしょう。今話聞いてて、共産制であるとか全体主義とかと比べたらどうですか。民主制にいて私たち幸せだなって思いますね。これに異論を挟む人ってほとんどいないと思うんですよね。ではじゃあ日本という国がきちんと統治されていますかと言ったらいかがでしょうか。 問題は山積していて、決して民主制だからといって、満足できているわけでは全くないわけなんです。で、問題は何かっていうと、人を治めるのに聖書は同じ人を治めるのが限界があることを教えてるんですね。神が、この全てのものをお作りになった神が初めて正義と公正を持っておられて、人を治めることができるという内容になっていきます。そこで主はご自分の御心にかなったものとして持っておられる政治体制は、イザヤが見た幻の中で見ることができますけれども、イザヤの9章の6節と、7節です。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その平和は限りなく。ダビデの王座について、
すいません、
主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく。ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げると。わかりました。ここで一人の緑子、一人の男の子が生まれたというのは誰ですか？キリストですね。で、ここで一人の男の子、これ一人の御子ということで、御子なる方で、この方がダビデの王座につくキリストであり、そして主権という言葉は英語だとガバメント、政治そのものになっています。政府って訳してもいいですね。その主権が増し加わりとありますけれども、このように人となられた方が、神が人となられた方が油注ぎ、王としてすべ治められる、統治をされることを神様は願っておられるわけなんですね。で、私たちはあまりにも慣れてるじゃないですか、この民主主義に。ね、選ばなければいけないじゃないですかって、私たちがみんなで話し合ってみんなでやってこうよって、ね、でもね、日本の中でもみんなでやってこうよじゃないんですよね。一任してるんですよね、選挙でね。選挙が唯一国民が、まあ、交渉できるわけですけれども、みんなでやってこうよではないんですよね。けれども私たちはそのように考えてしまいます。そうではなくて、君主制なんです。で、君主は誰かというとキリストご自身です。これが神の願われている治め方であり、そして大事なのは、大事なのはじゃなくて、これを、まあ、難しい言葉で神権政治とか神聖政治と言います。神に主権がある。神権の権は主権の権がですね、神に主権がある政治、または神聖、まあこれ神の政治ですね。神が治められる、政治を取られるということですけれども、で、旧約聖書ではその神権政治はモーセによってイスラエルを統治していたところに最もはっきりと現れています。モーセは、民の指導者だったんですが、民の上に立ってはいましたけれども、神の支配をモーセ自身が受け、神に導かれていたので、民は神の支配を受けていたわけなんです。治める賜物をモーセが用いて、で、民も、イスラエルの民も神から支配を受けているということを認めていました。例えばエジプトの出エジプトの20章の19節に、どうか私たちに話してください、私たちは聞き従います、しかし神は私たちにお話にならないように私たちが死ぬといけませんからと、神が話しているということを 明確に分かっていました。でモーセは神に導かれて、例えば幕屋を作りなさいと命じられて、そして彼らはその幕屋を通して神の臨在、神が自分たちの真ん中におられることを知りました。そしてその他に雲の柱、木の柱となって臨在してくださり、そして驚くべきこの奇跡もモーセが命じられて、でモーセはその命じられた器ではありますけれども、やはり神ご自身がその奇跡を行われることによって自分たちは神が王であるということを認識することができたわけなんです。でそのモーセもですね、その重荷が担いきれないと言ってもう泣き言を言ってしまった時があることを覚えてますか？あの肉が食いてって言ってですね、ニラもあったしキュウリもあったし、なんでここではマナしかねえとか何だかって言った時に、もう私はダメですって言ってですね、言った時にですね、神様はですね、霊をモーセの霊、つまりモーセに与えられていた神の霊が、御霊が、70人の長老に分け与えられたんですね。でこのようにして聖霊に満たされるものが、そのを神がその人を通して他の人々を神が支配することができるようにしておられました。でこのようにモーセ、また、祭司でしたらアロンがいますけれども、そういう彼らを通して神ご自身が支配をするということに立てついていった人が、あのコラですね、妬みと高慢の罪に陥ったあのコラがいます。でコラはですね、モーセとアロンにこう言いました。民数記の16章の3節ですけれども、開かなくてもいいですが、あなた方は分を超えている全回収残らず聖なるものであって、主がそのうちにおられるのに、なぜあなた方は主の集会の上に立つのか。人間的にはとても民主的な言い方をしてますよね。あなたは分を超えている、なんでモーセにだけ通してこのようにしているんだと、なんであなたは勝手に上に立っているんだ、回収がみんな聖なるものではないか、なんか結構この話って教会の中でもしかねない内容ですよね。ところがですね、実際は神に与えられた分を超えていたのはコラ自身の方であり、自分が主の集会の上に立とうとしていたからなんですね。とても大事です。これはモーセは神に選ばれたものですけれども、神が支配しておられるんです。それをモーセが支配していると思い込み、そして高慢になって、結局そのみんなじゃないかとこうやって言っているところに、実は自分が神の支配を受けたくないですね。人間の自分で自分のことを支配したい、このように高慢になったわけなんです。そしてですね、続けてモーセが死ぬ時には後継者としてヨシュアが選ばれましたけれども、覚えてますか？これね、この前の学びのね、続きになるんですね。助ける賜物と治める賜物って正反対のように見えるじゃないですか。こう使えるということと治めるということが正反対に見えますけれども、実はもろ直結しているということでね、小さなことに忠実なものが人を治め、そして偉くなりたいと思うものがしんがりとなりなさいとイエス様が言われました。その使えるものが多くを任されていくという、これが神の統治なんですね。ですからヨシュアもそのモーセの付き人であり従うものであって、モーセを助け、いろんなことで一緒にいて、何かモーセに必要があったらやっていた。でそのヨシュアに神様は、モーセを通して、この聖霊を与えたわけなんです。そして、ね、聖霊が与えられると、ね、これがもう条件ですね、この民を治めることができるんですけども、それは神が、 同じようにして、モーセと同じようにしてヨシュアを通して続けて約束の地でご自身の支配を広げていったわけなんですね。で、新約聖書の中ではどうなっているか。新約聖書の中における神権政治、神聖政治は教会の中で保たれています。教会なんです。まあ、ここね、よく勘違いする人がいるんですね。日本の国が、なんか例えばよくある話はね、日本の国が、武器を持ってはいけませんって、ね、剣を鞘に収めなさいっていうイエス様の言葉を使ってですね。でもコリントじゃなくてローマの13章を見るとですね、剣を帯びていますって権威があって書いてあるんですよ。じゃ警察の人がね、このいつブラ持ってるじゃないですか、横に銃を。違うんですよね。教会が神権政治なんですよ。教会に神様は権威を与えてるんですね。どういうふうに与えてるかということをこれから説明していきます。ところで他のね、日本の国の、人たちも神によって建てられてますけれども、その神が直接統治して、神が一人一人神なんだということをね、この知るようにしている、その直接神様の支配を受けるようにしているのに神が建てられているのがこの教会ということですね。だからもちろん日本国もね、一人一人の指導者、政治の指導者っていうのは神が建てられているんですけれども、その言ってるこの建てられているのは、さっき言った国民の基本的なその安全であるとか秩序であるとか、あとは福利厚生ですよね。でそういうことについては神は彼らに任せてるんですよ。けれども今言ってるのはこの直接の支配ですね。でこれは教会なんですね。でこれのどういうふうにですかって言った時に、私たちがよく知ってクリスチャンであればね、しばらく教会来てればもうすぐに聞く言葉なんですか。教会はキリストの何ですか。体なんですね。体っていうのはどこから始まりますか。上は何がついてますか。部位は頭ですね。頭、キリストが頭なんです。キリストが頭であられるところなんですよ。キリストが権威であり、もうこれですね、初めから最後までね、強調してもしすぎないことになります。誰が治めるのかという議論が起こるときに、イエス様の言葉、イエス様ご自身のところに行かなければいけない。その役員会、スタッフの会議とかですね、あとは何か重要なことを決めていくときに、まだわからないけれども、私は今こういう意見を持っているけれども、聞こうよ、イエス様にって。祈ろうよ。で、このようにして、御言葉もですね、一生懸命探して、そして、本当に神の御心は何かということを熱心に求めて、そしてそれに従順に従っていく。こう大事ですね。服従していくということですね。こうなんだからこう行こうよ、ね。服従するという。でこれが、キリストの、キリストが頭であるという意味になります。そして、モーセが、この旧約におけるこのイスラエルが神の支配を受けていたと同じようにですね、イエス様は十二弟子を使徒としてお選びになり、教会の土台作りをするのにお持ちになったわけなんです。ですからエペソの2章の20節で、あなた方は使徒と預言者という土台の上に立てられており、キリストイエスご自身がその礎石ですと言ってるわけです。今ね、私たちは生きている十二使徒を見ていないですから、私たちはこの人たちが、これは権威、神の言葉なんだと言った新約聖書に、固くそれを守っていくことで、この人たちの権威の中に、を通してですね、キリストご自身を頭とし、キリストの権威に服従していくわけなんですよね。そして教会の中に長老という存在があります。この新約聖書で長老という言葉がありますね。旧約聖書に当然あるんですけれども、まあ、この村のね、共同体で長老さんという言葉がね、今でも使われてますけれども、最終的な決定事項において、で聖書の中では霊的な事柄において神から任されていて、人々を治めている人たちであるわけです。 あと執事という、この務めを持っている人たちも聖書に出てきます。これはもう物質的なことで使えている、まあ、多くを任されている、まあ、人たちなわけですね。で、聖書では何箇所かにおいて長老と牧師ですねが同一人物として登場しているんですね。第1ペテロの5章の1節と2節です。第1ペテロの5章の1節と2節です。そこで私、あ、まだいいかな、ちょっと開きますか、はい、どうぞ。そこで私はあなた方の長老たちに、同じく長老の一人、キリストの苦難の証人、またやがて現れる栄光に預かる者としてお勧めします。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれをなし、卑しい利得を求める心からではなく、心を込めてそれをしなさい。まあ、後でね、ここでね、卑しい利得と心を込めてっていう箇所をちょっと、説明していきますけれども、今ここで大事なのが、この長老の一人としてとペテロが言いましたが、本当にペテロ謙虚ですね。同じく長老の一人って言ってますね。本当ペテロはね、イエス様にね、あなたの、なんだっけ、このあなたが教会の指導者になりますよということをね、こう言われたにもかかわらずですね、私こそが長老、大長老だなんて言われなかったんですよね。長老の一人と、そして、苦難の証人、キリストの苦難の証人、使徒ペテロ、ヨハネもそうですけども、あなた方と同じ兄弟であってと、この黙示録の一章に書いてあります。そして御国の苦難、苦難と御国と忍耐に預かるものであると。で、ここで長老と言って、かつ牧しなさいと命じていますね。で、これは使徒の働きの確か20章でもパウロがエペソにある教会の人たちに対して言った有名な言葉ですけれども、27節と28節ね、この27節が有名な言葉ですね。神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいてからです。次に、あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるためにあなた方は群れの監督にお立てになったのですと。で、ですね、ここでね、長老という言葉がね、どこに出てるかな、手前でいるんですね。ああ、これ17節に出てますね。教会の長老たちを呼んだって書いてあるんですよ。で、長老たちに対して、ここで、牧しなさいと言って、で、かつですね、面白いのは群れの監督にお立てになった、この監督という言葉もありますが、これは第一テモテの3章にも監督の資格とあって、教会のね、教会政治という言葉がありますけれども、聖書の中で、新約聖書の中で何が神が望まれる教会の政治の仕方なんですかっていう時にはですね、3つが挙げられるんですね。大体監督制と長老制と、そして改修制であります。で、私たちは監督制を信じていますが、この、まあ、その言葉にとらわれるのではなくて、まあ、どんな感じかということをね、ちょっとだけお話しまずね、改修制っていう言葉からちょっと、改修制っていうのはみんなが投票権があるんですよ。何か一つ重要なことを決めなきゃいけないときに、例えば、ね、ちょっと簡単なことだったらね、牧師が決めるけれども、例えば何がいいかな、新しいコピー機を買いますとか言ってたらですね、じゃあ回収に最終的にはね、持ってってですね、役員会で決めたことをね、持ってって、でどうでしょうって言ってですね、でそしてだから毎回総会みたいなのを設けなきゃいけない、ね、で回収がやってる。で、私はこれは聖書的だと思いません。聖書的だと思いません。まあ、でも現実にそういうことが行われています。そして長老制というのは、牧者も牧師もその長老たちの一つなんですけども、そのチームでね、この教会を治めていくっていう方法ですね。チームで。複数の長老がいるんですね。ですね。複数の長老がいます。でそういうのが、まあ、長老制であって、そして監督制というのは、その牧者が最終的にその決定を下していくとですね、その役員会であるとか、その他のそのリーダースタッフはいるわけですけれども、神に導かれた このリーダーがこの決めていくというものであります。ですね。まあ、その長老制というのもなかなかのものだし、けれども私は権威は2つ教会にはないと思っています。1つだけですね。2つあるとですね、どうなるかというと、3つあったりするとどうなるかというと、分かりやすく説明しますよ。いいですか。朝鮮半島見たくなりますね。皆さんご覧になったことあるでしょうか。韓国でね、韓国大韓民国の、ね、地図を見るとですね、あそこの北朝鮮も含めてね、トマン港までが大韓民国なんですね。で、北朝鮮行ったことないんですけれども、おそらくはですね、平壌で発行されている地図は、この釜山までが朝鮮人民なんだっけ、あれなんだか共和国とかねになってると思うんですよ。ですね。だから休戦状態なんですね、まだね。政府が2つあるとこうなっちゃうんですよ。権威が2つあるとこうなっちゃうんですね。ということで、監督制だと思います。でも監督制の弱さもあります。ですから、この主の御霊に本当に満たされたこの仲間がいてですね、そして助言を受けて、そして、間違っていることもこうスパッと言ってくれる、そういう信頼のある中において、そして主を求めて最終決断をしていくとですね、そういうふうに考えていますけれども、ちょっと長くなりましたが、でしかもこれは原稿にも書いてないことも話しましたけれども、でもすごく大事なことなのでお話ししました。キリストが頭であるというのがとっても大事です。また繰り返しますけれども、でここですごく大事なのは、キリストが頭であって、そして牧者とか長老とか今羊という話をしましたけれども、彼らの指導には従いますけれども、つながるのは牧師ではなく、牧者ではなく、キリストご自身だということです。コロサイの2章の19節に、この頭が元となり、体全体は関節と筋によって養われ、結び合わされて神によって成長させられるのですと。牧師につくのではないという、これとっても大事です。でとても衝撃的な言葉、私の、カルバリチャペルのね、コスタメサで通い始めた時に、間もない時にですね、あったんですね。もうここでおられる方の多くがもうすでに聞いているかと思いますけれども、チャックがこう言ったんですね。パスタチャックが、私がイエス様にとって大切な存在であると同じように、あなたもイエス様にとって大切なのですってこう言ったんですね。ドキも抜きましたね。でそれまではね、チャック・スミスという人はイエス様にはるかに近い存在で、こう手を見てくださいね、ここら辺にいて、イエス様から10センチぐらいのところにいて、僕はなんか100メートルぐらい後ろにいて、その近くにいる人から教えをいただいてるっていうイメージだったんですよ。ところが彼はこう言ったんですよね。この10センチぐらいの近さのところにおられるイエス様が、こう目の前の10センチのところに僕のところに来ちゃったみたいな感じになったんですよ。うわーと思って、こんなにイエス様が近い方なんだということで、だから聖霊に自分が満たされて、イエス様をかあのにに従ってって、主として従ってってですね。で、牧者であるパスタあのチャック・スミスはですね、あくまでもイエス様がそのような方なんだよと、イエス様が主なんだよ、あなたはイエスに従っていくんだということを紹介し、手助けしていく指導者にしか過ぎないわけなんですね。ということが分かりました。だから神聖政治、神権政治なわけなんです。で、世の中においても指導者、リーダーシップを持っている人が自然持っている人って言いますよね。この自然にできる、上手にできる、そういう人がいるかと思います。自然に備わった意味でも、この神からの賜物を持っていると、ね、例えば野球チームだってね、上手な野球は上手くても監督としては下手だとかね、または逆にね、野球はそんなにうまくなかったけども監督としては優れてるとかってあるじゃないですか。ですね。で、賜物ってあると思うんですけども、神の支配についてはいくつかの資質が必要ですね。で、一つがもうさっきからずっと話している聖霊に満たされているかどうか、自分の気持ちや考えではなくて御霊に導かれて、それで収めていないといけないということですね。でね、悪い指導者の指導のもとにいるってね、悲惨ですよ。悲惨です。イザヤの9章の16節に、この民の指導者は迷わす者となり、彼らに導かれる者は 惑わされるとあり、新約聖書でもイエス様はマタイの15章の14節で、彼らのことは放っておきなさい、彼らは盲人を手引きする盲人です、もし盲人が盲人を手引きするなら二人とも穴に落ち込むのです。やだね、盲人、見えてない人に導かれたら、ね、なんでこんなところに導いたんですかって地獄で叫んでもね、彼もいるんですよ。やだよね。ですから御霊による治める賜物を用いる中で、イエス様の恵み、ごめんなさい、そういう大変な目に遭ってしまいますけれども、聖霊に導かれてその賜物を用いているのであれば、そこにはイエス様の恵みがとどまってですね、愛の結びつきが強まってですね、神への従順が育っていくようになるわけなんです。そして使徒パウロが教会の指導者として適任だとする資格、これをテモテの第1の3章で話しています。1節から6節までですね。人がもし、開きますか、開いてください、結構大事な箇所だから開きましょうかね。人がもし監督の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしい仕事を求めることであるという言葉は真実です。ですから監督はこういう人でなければなりません。すなわち非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、自分を制し慎み深く、品位があり、よくもてなし、教える能力があり、酒飲みでなく暴力を振るわず、温和で争わず、金銭に無欲で、自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って子供を従わせている人です。自分自身の家庭を治めることの知らない人が、どうして神の教会の世話をすることができるでしょう。また信者になってたばかりの人であってはなりません。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためです。あともう次もかな、ごめんなさい、7節まででしたね。また教会外の人々にも評判の良い人でなければなりません。そしりを受け悪魔の罠に陥らないためですと。ここですね、もしそのまま当てはめたら、すいません、私も、牧師には慣れてませんちょっとお休みさせていただかなければいけないと思いますね。ちょっとドキッとしたのがですね、よくもてなしってね、家の中汚くしててね、ちょっと人に招けないという、なんか準備ができていないということで、もうこれで失格だなとそしてですね、自分の家庭をよく治めも本当にいつもつらいですね。自分の家庭を治めることを知らない人が、たった一人しかいないんですけれども、妻に指摘されてやってない部分があり、ああっていうのはいつも思っております。その他にもありますけれども、ですから、でも多分他の牧師もダメだと思いますここで書いてあるのは基準というよりも指針ですね。自分の欠けたところを見て、イエス様により頼んで聖霊の助けを受けていくと。イエス様を頼っている人かどうか、聖霊により頼んでいる人かどうか、ということで、ここにかかっていることに従おうとしている人なのかどうかですね。でそれに尽きると思います。そしてですね、次に行きますね。治めるその務めを持っている人は、すごく大事な資格があります。神を恐れているかどうか、神を恐れているかどうかであります。ダビデが死ぬ前に、次の言葉を言いました。第2サムエルの23章の3節、義をもって人を治める者、神を恐れて治める者と書かれているんですね。神を恐れるということなくして人を治めることはできません。例えば職場においてもですね、上の地位についている人が、主人がこの奴隷を治めているというか、エペソ書にとかですね、 このコロサイにもありますけれども、あなたの天にも主人がいるよってこう言ったんですね。わかりますか。ですから治めてる人は自分自身が治められてるんだよと、支配を受けているんだよということを知っている人だから初めて治めることができるわけなんですね。でその教訓となっている人の中にネブカデネザル、もうはっきりと分かる人なんですけどね。で彼はですね、まあ、ダニエルがいつも隣にいて、そして証を受けてですね、そしてダニエルには神がいるっていうことを分かっていたんですけれども、まあ、晩年というか後年になって、彼はですね夢を見たんですね。大きな木の夢を見てですね、生い茂っていて、そしたら聖なるものが上からやってきて切り倒せと、で根株だけが残って7つの時が過ぎたと。でこれ一体何なのかとダニエルに聞いたら、ダニエルは、これはあなたを憎む者に当てはまりますようにと、実は王様本人である、切り取られますよと、言ったんですね。で、彼が宮殿の上を歩いていて、そしてもう落ち着いて安定したバビロンの町を見てですね、この大バビロンは私の権力によって王の家とするために、また私の意向を輝かすために私が建てたものではないかとこう言ったわけなんです。そしたらその言葉が話し終えないうちに彼に理性が取り除かれて獣のようになって、7つの時、おそらく7年ですけれども、この牛のようにですね歯を這うもの、そして髪の毛も切らずにですね、ワシの羽のようになってですね、爪も伸び放題というふうになって鎖につながれていた。でも理性が戻された時に王は、その主権は永遠の主権、その国は永遠に続くと、自分の上、人間の国の上に神がおられることを認めたわけなんですね。で、新約聖書にもこの権威検討がいつも書かれています。第一コリントの11章の3節に、すべての男の頭はキリストであり、女の頭は男であり、キリストの頭は神ですと。わかりますか。この権威系統があるんですよ。みんな平等じゃないんですね。わかります。そういう意味でね、もちろん平等で、キリストの前でみんな一つで全員平等なんですね。だから、まあ、あのね、これと権威系統っていうのは、まあ、連絡系統っていうと分かりやすいかもしれないけれども、全然矛盾しないんですね。あるんですか。主の前に一つなんですよ。 主にあって、キリストにあって、みんな一つなんですよ。でも権威系統というのは、この何ていうの、鎖のように、この司令室のようにですね、なってるんですよね。男の頭が女であり、女の頭がキリストであり、キリストも父なる神ご自身を頭としてるんです、ですね。で大事なのは、ここで言ったら男ですよ、男。キリストを頭としていなかったら女の人を引っ張っていけない。まあ、ここではまあ特に夫婦の間の話をしてるんですけれども、女を引っ張っていくことはできないと言っているわけなんですね。この話の時にちょっと思い出しましたが、今のコスタメソの教会の牧師さんはブライアン・ブロードさんっていうんですけども、その奥さんがシェリルさんっていうんですね。とってもこの明るい方で、まあ、私も負けてしまいますが、話すと長いんですね。すごいお話をしますですね。で彼女はですね、すごいいいこと言ってくれました。夫に従うことっていうのは、その束縛されることではなく、むしろもっと権威を持てることですと。もっと安心できて自由が確保されますと。で車の例えを言いました。私は助手席に座っていますと。夫は運転席に座っていますとですね。助手席にいる人はナビゲーターになれるわけです。これやってあれやって。で右曲がってって言って電柱にぶつかっ、右曲がってって言ってスレスレにですね、電柱にぶつかりそうになって大変なことになっても、結局ハンドルを持っている夫の責任なんです。楽なんですね。夫がハンドルは握ってますが、いろいろとこっち行ってあっち行ってっていうふうに言うことはできるんです。ですね。まあ本当に面白い話ですね。楽なんですよ。でも車を運転することもできるんで、運転はできないけどね。車で共に歩んで その夫のリーダーシップの中で、生きることができるんですね。で、これが神を恐れるという、これ恐れない人っていうのは本当に怖いです。で、次に熱心に指導するっていうことなんですね。これが興味深いですね。ローマの12章に先ほど一番最初に読んだ時、指導する人は熱心に指導しなさい、これ勤勉っていう言葉にも訳すことができる言葉です。勤勉に指導しなさい。で、先ほどの、ですね、第一ペテロのところにも書いてますけども、これね、つながってるんですね。面白いですけども、5章の2節で、2節3節読もうかな。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれをなし、癒し利得を求めてする心からではなく、心を込めてそれをしなさい。この心を込めてですね。そしてあなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさいと。熱心になる、あるいは勤勉、あるいは心を込めるということがとても大事になります。なぜかというとですね、この与えられている立場というところで怠惰になると罪を犯します。ダビデがなんで罪を犯したのか、これは最近ある牧師さんのデボーションの中でとてもいい内容だったんですけども、イスラエルがですね、アモン人と戦っていたのに、エルサレムの宮殿に夕方までいたんですよ。起きてきたみたいな感じ でそこでバテシバの裸を見たわけなんです。で、まあ王だからねというのもあるかもしれませんけれども、心までがですね、現場から離れていたわけなんですね。牧師に当てはめますと、現場で戦っている人たち、仕事の中で、学校の中で、家庭の中で、で、その人たちが実際に信仰の戦いをしているわけです。でも、ただ普通の時は自分のことを考えて教えだけを垂れているのであれば非常に危険なんだということをおっしゃっていましたけれども、そして一人一人のために祈っていくということが、その現場とのつながり、まあ、実際に私がね、現場行けないじゃないですか、私が仕事するわけじゃないじゃないですか、ね、祈りによってですね、そのつながっていく、その指導していく、それを話していました。とても僕、まあ、実際私は教える立場にいますので、心に響いたんですけれども、自分の個人的な利益のためにこの立場や権威を乱用することっていうのはいとも簡単にできてしまいます。そして今の与えられている立場がもっぱら神から与えられているものであることを認めていくことはとっても大事で、熱心になってしっかりと行っていくということが必要で、箴言にね、怠惰なものはっていうね、ことわざがたくさんあったじゃないですか。先々週の学びかな、先週の学びだね、この前の日曜日じゃなくてその前の日曜日ですね。そして興味深いのは、その勤勉なものが支配するようになるよと、そして怠惰なものは貧しくなってって、で そして勤勉にしっかりとやっているものこそがですね、この指導をすることができるわけなんですね。まあ、そういう人の中で、その反面教師で、まあ、聖書の中に出てくるのはサウルですね。サウルは主の声を聞くという、 もう熱心に聞いていかなければいけない立場にいたにもかかわらず、自分の思っていること感じていることを優先していった人でありました。で、最終的に自分の考え、自分の思い、自分の言葉、これが最終権威になってしまったわけなんですね。で、もう一つ、やはり気をつけなければいけないのは、代表をしているということ。だから指導的な立場に立っている時、または今ね、自分の話ばっかりしてしまったんですけども、皆さんお一人お一人が任されている、まあ、奉仕または、その教会外においてもですね、 ものがあってですね、自分がしていることがその全体をがどうなっているかを代表していく、また教会の中では自分がしていることによってキリストがどういう方かを見せていく、示していくという大きな責任があるわけですね。モーセのことを思い出します。モーセは忠実な人でありました。ところが一回失敗したんですね。覚えてますか？杖を岩で二度打ちました。怒ったんですね。あれだけ聞き分けなくて疲れちゃったんでしょうか。ですね。二度打ちました。本当に聞き分けのない民ですもんね。でも神様は怒ってなかったんです。神は忍耐してくださっていました。それを私が聖なることを示さなかったと神が言われて、でそれでモーセは約束の地に入ることができなかったわけなんですね。で最後にですね、ちょっと開きたいことところがあって、ヘブル書の13章の17節ですけれども、納める賜物についてですね、あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさい。この人々は神に弁明するものであって、あなた方の魂のために見張りをしているのです。ですからこの人たちが喜んでそのことをし、嘆いてすることのないようにしなさい。そうでないとあなた方の益にならないからです。ですね。これ乱用したら大変危険です。教会の中では一つ一つのことについて牧師に指示を仰がなければいけない。でもその指示というのもですね、個人生活で、例えばどの人と結婚すればいいかとかね、あるんですよ実際に。でね、そのシェパーディング運動というのがアメリカにあってですね、ちょうどカルバリーチャペル そのイエス革命が起こった時にですね、ドラッグからこの、立ち上がった若者たちがね、共同生活をしたわけなんですよ。共同生活で共同生活をすると、でしかもほらちょっと前までラリってた子たちなんですよね。で、ラリってたんでマジで、ね、で、それでイエス様を信じて立ち直ったんだけれども、やっぱりこの生活の一つ一つについてね、やっぱり強い指導が求められるわけですよね。そのリーダーっていうのは本当にしっかりと指導していかなければいけないと、それのね、行き過ぎが起こっちゃったんですよ。何でもかんでも、この指導を敷いて、そしてもしそのことが、間違ってそのリーダーからですね言われたこと以外をやってったことをすれば地獄に行ってしまうとか、この何か神から裁きが下るとかですね、そういうものに使われて、こう恐れで支配されてる、愛じゃなくてですね。でこれは、まずいです。ですか。で先ほどからずっと読んでました。イエス様がこの偉くなりたいと思うならばしんがりになりなさいということ、そしてペテルもですね、さっき人を支配するものではなくて、この群れをこの信者の模範となりなさいとかですね、そのようにしっかりと行っていきなさいであるとか、そういうことをね、言っているわけなんですね。けれども、もうここまで聞いたら皆さんお分かりになったと思いますけれども、ここでこの見張りをしているという言葉、ちょっと強い言葉ですね。怖くないですか？でもこれね、刑務所の見張りみたいに考えると怖いんですよ。そうじゃなくて、そうだな、よく言うのはプールの監視員の見張り、いかがでしょう？怖いですか？ プールの監視員の人。怖くないよね。いや、むしろ何か起こったら、そこで指導を入れるとですね、子どもたちがね、こう飛び込もうとね、する悪ふざけしていると、そういう時には出ていきますよ。で、時にやっぱりこれはまずいんじゃないかって思う時はですね、やっぱ指導を入れます、そのリーダーはですね。で、そして、それっていうのは守られるためなんだよとですね、このあなた方の益になることなんだよということなんですね。ですから、あとはもう一つ、平和の中にいることができる、この治めるたもののね、身ですよね。テサロニケの第一、なんか最後だって言ったのになんか違う箇所開いちゃうんで申し訳ないですけども第一の5章の12節13節ですね。兄弟たちをあなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し、主にあってあなた方を指導し、訓戒している人々を認めなさい。その務めのゆえに愛を持って深い尊敬を払いなさい。お互いの間に平和を保ちなさいと。とても大事ですね、ここで。まず、労苦していると、労苦してなかったらね、別に尊敬しなくていいです、リーダーを労苦してないリーダーね、無視していいです。権威ばっかり振るってね。でもね、労苦してたら認めますですね。でね、次大事なんです、愛を持って深い尊敬なんですね。尊敬するというのは神を愛してるから尊敬するんですね。その与えられている賜物を尊敬します。その証明を尊敬します。その人がなんていうのかな、性格いろいろあるじゃないですか、ね、そう、性格じゃなくて賜物と証明を、それゆえに神を愛するから尊敬するんですね。愛なんですね。で、結果が互いの間に平和を保ちます。これですよ、平和がね、でいられる、その治めるっていう政治のね、最初に話した話ですね。平和でいられるんです。で、そういう教会に来たらね、幸せですよ、ね、ほっとできますね、安心できますね、守られているからですね。ということになります。以上です。お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございました。本当に納める賜物、とっても大事な内容を教えてくださって感謝します。本当に私自身がそうですし、またここにいる兄弟姉妹も本当に一つ一つの場所でその任されたもの、家庭の中でもそうだし、教会の中でもそうでしょう。その中であなたをきちんと示すことができるよう、聖霊で満たしてくださり、あなたの言われることにいつも求めて市場を挟んだり、自分の考えで動くことがないように、どうか私たちを憐れみ戒めてくださいますようお願いいたします。そのことによって本当に平和と安全が周りに確保されていきますよう、よろしくお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。